宣教を吉高牧師に弱さへの視点と題してお願いいたします。
皆さんおはようございます。礼拝堂の皆さん、それからズームの皆さん、おはようございます。今日は画面越しのメッセージをさせていただきます。同居の妻が、コロナの陽性になりましたので、私も、もしかしたらもう罹患している可能性がありますので、今日は皆さんに接触しないで、3階からメッセージを取り継がせていただきます。4月から取り組んできましたコリントの信徒への手紙、第1の手紙、そして第2の手紙、そのシリーズも本日をもって終わるわけです。とりわけ本日お読みしていただいたこの箇所は、キリスト教会の歴史の中で大変大切に扱われてきた箇所です。使徒パウロには、実は肉体の棘、何らかの肉体的な障壁があったようです。パウロはその肉体の棘のことを気に病んで、それを自分から離れさせてくださるようにと3度、ヘブル的表現で3度というのは何度も何度もという意味なんですが、何度も何度も祈ったと。けれどもからの答えは、また十分であると、父からは赤こそ十分に発揮されるのだと言われた。それゆえ私はむしろ喜んで自分の弱さを誇ります。そのように弱さこそが力であという逆説的な真理を受け取ったのだと告白している部分です。別の言い方で言うと、祈りは聞かれなかったけれども、神様の祝福を見たという、そういうメッセージでもあります。でそれはですね、逆に信仰を強くして祈れば祈りは何でも聞かれるのだというふうに語られてしまうより、よほどたくさんの人々を慰めてきましたし、勇気づけてきた言葉だろうと、そのように思います。私が子供の頃はよく見たんですが、そして今でもそれは教文化などで売られているかもしれませんけれども、この聖句が牧書をされて色紙に記号されて額に入れられて、家に飾られているという風景をよく目にしました。でこの箇所ですね、我が恵み何時に垂れるって、文語帳で書かれた色紙がよく人々の家に飾っていたのを目にしました。そんな風にこの我が恵み何時に垂れり、フレーズとしても大変好まれてきた言葉の一つだと思います。例えば全身に麻痺を得ながら、麻痺状態を得ながらにして神様の恵みや慈しみのインスピレーションを絵とか詩に、作品に写して表してこられた星野富弘さんとか水野源蔵さんなんかも、それぞれの著作の中で、回顧録の中で神の恵みはこの私自身に十分であったという、そういう言葉を残しておられます、刻んでおられます。でそれは多くの人々に感銘を与えているということも確かに事実であります。けれども他方では、この我が恵み何時に垂れりというこの言葉は、語り方や語られ方、相手への届け方を間違えますと、何がしかの苦しみを背負って傷んでいる人に対してさらなる打撃を与えてしまう言葉となりかねません。あなたのその苦しみ、あなたのその重荷、あなたのその試練も神様の恵みなのですよと他人から言われてしまうときに、それは多くの場合苦しみの当事者にとっては慰めなどにはならず、傷口に塩を塗られるような気持ちになることだろうと思います。一人の人間の告白 パウロならパウロの告白として受け止めていく言葉、受け止めていくべき言葉を、まあ、一般化したり、あるいは美化したりしてしまうことは、私たちは十分に注意したいところです。で、今日のこのフレーズも、パウロが書いた手紙の一節なんです。で、そもそも手紙というのは、送り手があり、受け手がいるわけです。まあ、いわば、まあ、それが複数形であったとしてもパーソナルなものです。で、パウロはコリントの信徒たち、そのコリントの信徒相手たちの顔を思い浮かべながら、そして、まあ、具体的にこれまで出会ってきた相手たちに向かってこの手紙を書いていますから、とてもパーソナルな内容だと思います。まあ、それに比べてローマの信徒への手紙などは、まだ見ぬ、ローマの人たちに向かって、パウロが自分の信仰のおそらく晩年期に、まあ、キリスト信仰についてこうまとめるように記していますから、ローマの信徒への手紙などは例外的な論述的な文章ですけれども、今回読んできたこのコリントの信徒への手紙はそれに比べますと大変パーソナルな要素、プライベートな要素に満ちております。で、コリントの信徒たちと自分の間に起こったことを元にして書いていますから、まさしく手紙そのものなんです。で、先日の祈祷会の時に、ふと気がついてみんなで笑ったんですけれども、そもそも大体にしてパウロは自分の手紙が後の時代にこんな風に聖書に収められて不特定多数の人々に、ましてや、今日のように世界中の人々に読まれるようになるとは思ってもみなかったはずです。で、こんなことになるならばもっと落ち着いて書いたのにとかですね、勝手に読むのやめてくれっていうふうにパウロは今言ってるんじゃないかなんていう話をしました。で、笑い話ですけれども、でもそうだなとも思うんです。けれどもパウロさんにとってはもう大変ご愁傷様ですけれども、このコリント書は聖書の一部として、広く人々に開示されることになってしまいました。で、そんな手紙というものをパウロの許可なく読むことを許されている私たちには節度が必要、変な言い方ですが、人の手紙を勝手に読んでいるという節度が求められるのではないかと思います。すなわち手紙という性質や手紙というものが持っている、あるいはそのフレーズが持っている文脈を抜きに、一部のフレーズだけを抜き出してまるで一般的真理のように扱ったり、ましてや、格言とか美しい言葉のように飾ったり、ましてやこう他人に対してあなたの弱さは神の恵みですなどと語ってしまうのはやっぱり良くないことだと思います。でもパウロという人物が自分の人生に向かい合って受け取っていった彼自身の葛藤の姿には私たちも向き合って、そしてパウロのこの言葉と対話したり、場合によってはパウロと共感を共にしていくというようなことは、その読み手の私にとって大変大切な時間になるだろうと思います。あるいは個人じゃなくて教会、パウロがコリント教会の人々と向かい合ったその際の状況とか、教会人々との緊張関係を理解しながら、私たち教会がそれでは何を学んでいくのかということを考えていくことも、私たち教会がこの教会の肉付けを日々新たにしていくという作業にとっては大変意義多いことだろうと、そういうふうに思います。 さて今日の箇所を見つめてまいりましょう。本日取り扱っているこの12章、この12章を含む前後の10章から13章は、もともと独立した手紙で、この部分を除いた他の、まあ、いわゆる第二コリント書よりも前に書かれて、それ以前に送られているものです。コリントの教会の問い合わせに答えて、それから、パウロ自身が聞き及んでいて、ちょっと放置できない問題に対してパウロが第一の手紙を書いたと、送ったと。でその後にパウロはこのコリントの教会の人たちの反応を確かめたくって、コリントの教会を訪問しているんです。で期待半分訪問しているんですけれども、パウロの期待に反してパウロを待っていたのは彼を罵る罵詈雑言の数々でした。手紙本文を読んでいくと、どうやらこんなことを言われたんだなということがよくわかりますし、パウロに対する悪口リストを作ることができるほどです。本当にパウロは訪問して結局失望と落胆、悲しみと憔悴を抱えてアジア州に戻っていきます。そしてパウロはそこで一転してコリント教会に宛てて涙ながらの手紙を書きます。浴びせられてきた悪口に対する反論の手紙を書きます。それが今日読んだ12章のブロックを含んだ10章から13章の部分で、後に涙の手紙と名付けられたりもしているブロックです。で今日の10章の書き出しを、まあ、書き出しのところから読み始めると、パウロの憤りがひしひしと伝わってまいります。使徒ですね、キリストの使徒としての正当性を疑問視され、それから、外見の悪さとか威厳のなさとかを挙げつらわれ、抱えていた病のことまで引き合いに出されて嘲笑われた、嘲笑された。そんなパウロの悔しさや彼の心の痛みが爆発するかのようにこの10章からのこの手紙は書き始められています。で、人間誰でもそうですけど、平静な時にはことさらには口にしないような自慢、つまり自分の誇りを書き連ねていくんです。まあ、そういうこう誇りを書き連ねていくところなど、まさしくパウロの悔しい胸の内が手に取るように分かります。ところがです、自分の正当性とか自分の誇りを書き連ねていくうちに、彼は自分が経験してきたあまりにも不運な困難や危難、まあ、思い返せば苦労ばかりであった道のりを振り返り始めます。振り返るところにこう持っていかれちゃうんです。で11章12節あたりから、まあ、感極まっていく、まあ、非常に転換が起こっていきます。で自分を悪く言った人々、まあ、彼らが自分たちはヘブライ人だっていうならば、私だってそうだ、彼らが自分たちのことをアブラハムの子孫だと自慢するけれども、私だってそうだ、キリストに仕える正当なものなのだと彼らは主張するけれども、気が変になったように言うけれども、私は彼ら以上にそうなんだ、キリストに仕える私の徹底的な人生を知らせよう、キリストの福音のために私がどれほど苦労してきたことか、投獄、鞭打たれ、何度も経験した死ぬような思い、石を投げつけられ、船は難破しそうになり漂流さえした、川の難、盗賊の難、同胞からの攻撃、異邦人からの攻撃、町でも荒れ野でも海の上でも困難を経験した、偽物の伝道者仲間からの攻撃、もう骨折るばかり、いつも空腹、眠れない夜ばかりだった、寒さに凍えた夜も何度もあった。
でもそうしながらもいつもいつも諸教会から届く心配ごとに胸が張り裂けそうなんだ。でもそれもこれも誰かが弱っているなら、教会が傷んでいるなら、誰かが辛い思いをしているなら、私は休むことなどできなかったんだ。そのすべてはキリストに仕える一年で生きてきたことなんだ。まあ、そのように自分の苦労ばかりの人生を思い起こしています。まあ、一つ思い出せば次々と苦労が連なって蘇ってきてるわけです。蘇ってくるわけです。もう繋がってるんです。でふとそんな困難だらけの自分ではあるけれども、そんな自分だったけれども、でも素晴らしい経験もした。14年前のことだけれども、神様ご自身の間近に迫るようなこう天の高み、第三の天っていうのは、まあ、天が三層に分かれているとヘブル的には理解しているんですが、その一番高い天の高みに、神様の間近にまで招かれたことがあるんだ。肉体ごとだったか、それとも肉体から霊だけが離れて出会っていったのか、それは定かじゃないんだけれども、自分は確かに神様に直面して、神様の声を、この世のものとは思えない神様の声を間近に聞いたことはあったんだ。私はそのように確かに神様に召されたんだ。それを確信している。でもけれどもそんなことはもういいんだ。そんな自分が栄光体験、神秘的な体験をしたということなど語る必要はないし、語ったからとて誰の益にもならないのだ。それよりもそう言いながら、パウロはなんと自分をいつもいつも悩ませてきた持病のことに思いを馳せ、その自分の病気と向き合ってきた長年の葛藤を告白し始めるんです。自分に与えられた病、それがどんなに自分を災難できたか、それが伝道者の自分にとってどれほど辛いものであったか、今日の12章の7節に分岐点があるんですね。それでという接続詞が出てきますけど、その前と後ろで分岐されている内容が打って変わっている。でその前の部分は高揚した体験ですよね。でその高揚した体験、栄光の体験を打ち消すように肉体のトゲの話へと切り替わるのがこの7節の真ん中です。ですからそれでという接続詞よりしかしとかにもかかわらずという接続詞の方が良いかもしれません。この7節には強さ栄光の姿と弱さ惨めな姿の前後の強烈なコントラストがあるんです。ものすごい、まあ、パラレルというか、ものすごい分岐、ものすごい転換がこの 7節で起こっています。で彼はこの手紙を、まあ、自分の誇りを示すために、自分の正当性や自分の強さというものを立証しよう、証ししようと意気込んで書き始めた。思いつく限り自分の一生懸命な気持ちや一生懸命生きてきた使徒としてのその懸命な姿を書き連ねてきた。そんな彼の思いはいつしか苦しみばかりの経験とか、そこにいつも横たわっていた自分の弱々しさ、加えて自分の病という、この今彼の表現を借りれば、まあ、自分の惨めさ、そういうものへの洞察へと、まあ、転化していくわけなんですね。つまりパウロの視線が強さ から弱さへと移り変わっていくわけなんです。今日読んでいるブロックの最後の言葉は11節の私は弱い時にこそ強いからですという言葉です。10章の初め喧嘩越しに始まった、まあ、いわば怒り憤りの手紙はこのようにして自分の弱さの告白、自分自身の弱々しさの受容、それを本当に心ながらにコリントの人たちに告白していく涙の手紙へと、まあ、変貌あるいは修練していきます。パウロは力を強さと結びつけて考えようとし始めて、いつの間にか力を弱さと結びつけて捉えるように転換しています。パラダイムシフトっていうんですけど、物の見方考え方が根底から逆転していく、パウロにとって一つのパラダイムシフトが起こっているわけですね。強さを力を強さと結びつけて考えようとするしてきた、しかし力を弱さと結びつけて捉えることが今私にとって大切なように思うというふうに、まあ、彼の独白がここでなされています。第2コリント書を、まあ、この1ヶ月間第2を読んできまして、まあ、第1コリント以上に、まあ、あからさまなパウロが現れていて、まあ、情緒も非常に不安定、揺れ動きていますし、まあ、大変こう人間臭いと、でもそれゆえにとても味わい深い手紙だと、まあ、私は思っています。改めて思いました。で、私個人としても大好きな箇所、例えば一章前半の、慰めの循環ですよね。神様が慰めてくださるその慰めを持って私たちも慰め合うことができるというこの慰めの循環、昔から好きなところだし、4章の土の器、この、まあ、フレーズっていうか土の器っていうテーマも昔から大好きなんです。それから5章の和解の務め、これはもうやっぱり私自身の、生涯の、宣教のテーマだと思っていますし、それから今日のこの12章の弱さの中に働くキリストっていうこういう、まあ、ことなども大切に考えてきたものなんです、フレーズなんです。でこういう私が大切にしてきたフレーズや、大好きだったこう信仰的な表象表現が第二コリントに集まってるんだなっていうことに、まあ、私改めて驚いているんですけども、今回皆さんとご一緒に13回にわたってコリント1、コリント2の手紙をたどり、まあ、コリント教会と向き合わなければならなかったパウロの状況を読んで理解したり、それゆえにパウロですね、自分自身とも向き合わされてしまっているパウロの心情とか感情をこんなにじっくりと見つめることができて嬉しかったです。そういうパウロのあからさまな心情と私がこれまで、好きだと表現した感じてきたフレーズの深い関連というか連関というか、そういうものを改めてこう知ることができて嬉しかったです。でパウロももうニュートラルなあるいは永遠の存在じゃないんですね。パウロもまた時代の子なんです。パウロが生きた時代の価値観に左右された時代の子なんです。で、確かに彼は右から左へと人生が揺さぶられるという、で実際旅をしながらものすごく人生が 振り回されるという、そういう個人史の中で、まあ怒ったり泣いたりしています、パウロ。あるいはもう知ったかと思うと引いたりしているパウロ。でパウロ自身が本当に気がついて、まあなんていうんですかね、こうキラッと光るこう新しさと、まあ古めかしい体質というものをパウロ自身の中に混在させていまして、まあ私たちにですね、こうぐいぐいこう迫ってくる部分と、まあ私としては、今の私としてはもうドン引きしてしまう、そういう部分を持っているパウロと、まあそういうこうミックスされたパウロとか、まあ当たり前のことなんですが、そういうパウロを再発見することが今回できました。でもそういうこの私自身も時代の子なんですね。私固有の生い立ちを持っていまして、育ち行き、まあ生育史みたいなものを持っていて、そこから来る良さもあれば、まあ自分ではいかんともしがたい歪みも身に覚えがあります。で気がついて反省できてきたこともあれば、まあ、どうにも払拭できないでいる、例えば拡張的なものを抱えている自分がいます。でパウロと私も時代性を抱え、人間性を抱え、引きずって会話をするわけです。そして今日の教会も時代性と、今日の教会が抱えている課題を引きずってパウロやコリント教会と対話をしていくわけです。で常にこの対話をし続けていく、聖書と対話をし続けていく、まあ教徒、信徒である、キリスト信仰者である、あるいはこの対話を続けている説教者である、対話を続けていく、教会である、時代性を抱える、限界を抱えるけれども対話をして、そして御心を求めていく、こういうプロセスが本当に大切でして、常に教会は途上を歩んでいます。さて先週から新学校習慣として過ごしているわけですけれども、つまり牧師とか教会主事、音楽主事といったような、まあ、教育者、教会教育者になっていこうとする方々の、献身を感謝し、学びを覚え、そして学んでいく方々が存分に学べるようにという奨学金のために献金をしていこうというのがこの新学校習慣の趣旨です。で私たちは西南学院の神学部、それから東京バプテスト神学校、九州バプテスト神学校の皆さんのことを覚えますけれども、東京会には今東京キリスト教大学の神学部、特に牧師教師となっていこうとしているコースを過ごしている林結衣さんを実習生としてお迎えしていますので、私たちのこの今の交わりの中にも一人の献身者、新学生、学徒を、まあ、お迎えしています。本当に林さんのために祈りましょう。で7月28日に林結衣実習生からまた講談でメッセージをしていただくことにもなっていますので、どうぞ祈りつつ十分な備えができるように、と願っています。で今日特に牧師とか説教者とか牧会者として立っていかれる方々のために、自分のことも含めながらやっぱり思いや願いというものを、本当にこう心に刻みたいなと思うんですね。で先ほどから言いますように、聖書のフレーズもその聖書のそれぞれの時代の中で持っているこう固有の輝きというものがあります。で聖書もの一つ一つ預言者にしても登場人物一人一人にしても時代の子なんですね。ですからそこでこう語られている言葉、刻まれ記録されている言葉は、まあ、全然一般性や普遍性がないかというとそんなことはないんですけれども、けれども常に向かい合って解釈をして、その共通性や普遍性というものを、その時点で導き出す永遠の真理というよりは、そういう作業が大事だと思うんですね。 で、どこにいても誰に対してもいつの場合どの場面でも通用する一般真理、まあ、それを教理とかドグマって言いますが、そういうドグマ化していくということからなるべく遠ざかって、いつもいつも今ここでこの聖書とこの私は何を味わうかという、この今性といいますか、そういうものがとっても大切だと思うんです。ですから、例えば表面的な言葉、キリスト教的と考えられているフレーズの使い方で言葉を配置させていくと、今日参考資料としてお届けしている AI のチャット GPT が作ったような説教になるんです。よくできてるんです、プリントって当たっていますか？あの Zoom の方々はちょっとないんですけれども、会場の方々手渡っていますか？よくできてるんです。でも全く心に響かないです。で、このような言葉を語る人になるために神学校に行ってほしくないんです。自分自身として聖書と対話し、自分自身として教会に向かい合い、教会と一緒に聖書に向き合って、今ここを生きる人間となっていくこと、今ここを生きる教会となっていくこと、そのことに献身していっていただきたいと心から願っています。そしてまた、かつて神学校で学び、今教会で生きることを許され導かれている私も、牧師である限りそうでありと願っている次第です。お祈りさせていただきます。主なる神様、パウロとコリントの教会の皆さんと向かい合っていろんなことを感じました、美しい綺麗なものばかりではありませんでしたけれども、でも私たち自身に思い当たる節があることがいっぱいありました。そして考えさせられました。神様、たどたどしい欠けだらけの、そして穴だらけの私たちですが、その私たちを召して、そして慈しんでイエス様が伴っていてくださるということ、そのことが改めて分かりました、今日もってコリントの手紙の学びを終えますけれども、本当に私たち一人一人が受けたことをまた、互いに踏み交わしながら歩んでいくことができますように。次週からは創世記ヤコブの物語に入っていきますけれども、引き続き良い学びとなりますように、ヤコブとヤコブの人生と豊かに向かい合うことができますようにお導きください。3つの神学校を覚えてお祈りします。神学生たちを覚えてお祈りします。今のこの時代の中で、本当に価値観が激動し、教会というものが日本の社会の中で培ってきた価値観、倫理観も著しく移り変わっている、そしてこの世の中の人たちのライフスタイルも感覚も随分と変わっていく、いる、そういう時代の中で教会を形成していく、場を設けていく、そのことにどのような意味とどのようなポイントがあるのか、そのことを本当に追い求めていく良い学び、良い準備の時が新学生たちに備えられますようにお願いいたします。献金が豊かに捧げられますように。これらの祈りを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。